FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日はグローイングの太田康之さんとお電話をおつなぎしてお話、お伺いしていこうと思います。早速お呼びしましょう。太田さん、もしもし。
はい、どうも。
太田さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は、太田さん今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
今はですね、事務所の方ですね。
あ、事務所にいらっしゃるということなんでございますね。はい。はい、まあ、太田さん、本当にタイムリーなお話なんでございますけども、昨日は、大きな地震が大阪で、震源地としてありましたけれども、太田さんはどうでしたか昨日は、大阪にはいらっしゃったんですか昨日。
そうですね。昨日はリアルに、はい、大阪の北区のホテルの方にですね、日曜日の晩泊まっておりまして、
はい。
はい。で、朝は、リアルに、北区の方で、震災を経験したっていう感じですね。
あ、そうだったんですね。実際に、太田さんは、ホテルか何かに泊まられてたっていうことですかね。
そうですね。ホテルの、しかも、最上階に近いところだったので、かなり揺れましてですね。
そうですよね。やっぱり高いところの方が揺れるって聞きますからね。
そうですね。
はい。
テレビは倒れるわ。引き出しはもうパカパカ開くわ。だったですね。
そうだったね。いや、本当にやっぱりこう、間近で体験されたと言いますかね。もう本当にそういったことがあって、実際やっぱり、もうすぐにやっぱり気づかれたんですか？その揺れに関しましては。
そうですね。もう部屋を出ようとしてた時だったんですけど、
はいはい。
あともう数分遅かったら、エレベーターの中に、閉じ込められたんじゃないかなと思うぐらいの感じですね。
そうですね。昨日のニュースでもね、たくさんやっぱりこう、そういった、報道などが、出てましたけれども、エレベーターに閉じ込められてっていうふうなこともあったりとかね。
そうですね。
結構やっぱ大阪中が、パニックといいますか、やっぱりそういったことにもなってたっていうふうなことなんですね。
そうですね。横揺れは確かにすごくひどかった。
そうなんですね。まあ、実際に、その後、揺れが、ま、収まってからというのは、太田さんは、どうだったんですか、
そうですね。ホテルの方のエレベーターが、やっぱりこう、停止しますので、
はい。
まあ、エレベーターは使えないという館内放送がありまして、
はい。
で、まあ、非常階段の確認をするので、しばらく部屋に待機してくださいと。ということで、まあ、1、2時間でエレベーターが復旧するっていう話だったんですけど、
はい。
全くこう、復旧の目処が立たないっていうことで、
はい。
まあ、非常階段でお急ぎの方は、安全確認ができましたのでっていうことで、まあ、22階から降りたんですけど、ちょっと若干筋肉痛ですね。
はい。そうですね。22階から1階まで降りるってことですが、結構階段もね、段数も多いですしね。
うん、
まあ、でもそうなんですね。やっぱり、停電とかはその時はあったんですか？そのホテルの中とかは。
いや、停電はなかったんですけどね。
はあ、そうなんですね。
はい。
結構ね、地域によってはなんか水道管が破裂したりとかっていうふうなこともね、報道でありましたから、本当にね、やっぱり、まあ、自然の災害ですからね、やっぱりこう、ね、前もってやっぱり準備をしっかりしておかないといけないなっていうのはありますよね。
そうですね。うん、で、まあ、今回の地震でですね、
はい、
やっぱりこう、強く感じたところっていうのは、まあ、いろんなこうね、亡くなられた方っていうのもいらっしゃる中で、
はい。
やっぱりこの、建築のこの耐震の基準っていうことですよね。
そうですね。
で、その中で、まあ、こう建築業界に携わるものでしたら、この建築基準法っていうのがあるんですね。
建築基準法、はい。
はい。建築の一番こう、なんていうか、背骨となる法律っていうのがあるんですけども、
はい。
これのですね、まあ、建築基準法の第1条1項っていうのがありまして、
はいはい。
うん。まあ、その、一番その、法律のもとなんですけども、
うん、
ここにはですね、まあ、建築の例えば敷地とか、構造、まあ、設備、それから用途に関する最低の基準を定めて、まあ、国民の生命、健康、及びその財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。これがまあ、一条の一項なんですよ。
はい。
で、まあ、耐震の基準ってもいろいろありまして、まあ、この建築基準法っていうのは最低の基準っていうことなんですよね。
はいはいはい。
うん。なので、まあ、地震っていうのはやっぱり想定外っていうのは、例えば熊本の震災でもそうですけども、
はい。
震度7を超えるものが2回連続してくるということは、もう完全に想定外なんですよ。
そうですよね。
うん、はい、で、こう、基準法っていうのは最低の基準なので、まあ、こう、想定をしている範囲の中の地震力っていうものには、こう、耐えれるような形で、最低基準を決めてるんですけど、
まあ、ここまでだったら大丈夫ということですね。
そうですね。うん、うん。で、今回の熊本のように、この想定を上回るような、うん、ものが出てくると、今度はそれが収まるような範囲で、また法を改正していくっていう後追いなんですよね。
ああ、どうしてもその経験をした後じゃないと、その、あの、新しい法が改正されなくて、うん、やっぱりこれぐらい強いものにしておかないといけないっていうふうなことが、やっぱりその後追いでこう決まっていくということなんですね。
そうですね。うん、だからまあ、その、耐震っていうのは、今はその、まあ、木造の例えば2階建てとかっていうことであれば、
はい、
まあ、簡易計算っていう、耐震のですね、計算っていうのは、本当、簡単な、感じでですね、計算ができるような特例の中で動いてるんですよ、
はい、
現在ですね、
はい、
うん、なので普通のその公共の建物、例えば消防署とか学校とかっていうものはしっかりと構造計算っていうものをなされてこう計画されてるので、うん、ある程度の強度っていうのは持ってるんですが、木造の2階建てとかね、平屋においては簡易計算っていう特例の中でね、されてるケースが多いので、
はい、
うん、まあ、法律がそう、それでもいいよっていうふうになってますから、
うん、
うん、なので、やっぱりそういうのではなくて、しっかりとですね、まあ、平屋だろうが、二階建てだろうが、構造計算っていう計算をですね、きっちりしていく必要性っていうのは、今回改めて感じました。
そうですね、本当に、うん、ニュースなど見てましても、こう、今回の地震によって家がこう倒壊したりっていうふうなね、まあ、やっぱりこう、ちょっと悲しいやっぱり現実なのもあったわけでございますから、これからね、家を建てる方っていうのも、やっぱりこう、今一度やっぱり耐震というものにはね、やっぱりこう、重点を置いて家作りというのもしっかりしていかないといけないなっていうのは思いましたね。
そうですね。ですから、まあ、弊社、まあ、グロイングでは、まあ、伝統ですね、構造計算っていうものを、もう標準化してるわけですけども、まあ、そういうことをしてきたことは、まあ、間違いじゃなかったなっていうふうに思うわけですけども、
はい、
まあ、今回のね、すごく部分だったんですけど、そのプールの壁がね、うん、
壊
れてっていうことで、女の子は一人亡くなられたんですけども、
ありましたね、はい、
まあ、そういうそのブロック塀なんかでもですね、まあ、本来はあの高さのブロックでありますと、
うん、
お手壁、控え壁っていうのが必要なんですよね。
ほう、控え壁、うん、はい、
はい、今普通にブロックをこう積み上げてるんではなくて、
うん、
こう横にですね、90度に直角にこう控え壁みたいなのをこう作らなければならないと、
はいはい、
うん、3.4 メートルごとにですね、うん、まあ、こういうふうな形にこうなってるんですけど、
はい、
まあ、それがおそらく、まあ、なかったんだろうなと、うん、いう形で、まあ、今日今朝のニュースでもやってましたけども、やっぱりその今一度ですね、例えば、まあ、今回これが本震なのか余震なのかっていうところもあるでしょうけども、例えばお子さんがいらっしゃるところで、その学校の通学路とかね、うん、そういうそのブロック塀が高く立ってるよっていうところなんかは、やっぱり危険な箇所、そういうところで通学路でないかどうかっていうのはですね、やっぱり保護者の方が、うん、そういうところをもう一回ちょっと確認しておく必要とかっていうのもあるんじゃないかなっていうふうには感じましたね。
そうですね。やっぱりこうね、うん、やっぱりこうニュースを見ていてもすごく悲しい気持ちになってしまうところもありますし、やっぱり、うん、そういったね、以前の法律のまま、やっぱり過ごしている今があるっていうふうな現実はね、やっぱりちょっとそのあたりも今後またね、壁をまた作り直すときとかにも、やっぱりこうしっかりとそういったね、控え壁っていうのを準備してっていうふうなこともありますし、あとはやっぱりこう以前から建てられてるお家というのも今一度改修などもね、ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと個人的には思うんですけど、このあたりは太田さんいかがでしょうかね。
そうですね、特に昔のですね、住宅になってきますと、まあ、間取り自体がこう和室のこう田の字型とかっていうような形 で屋根も、ね、立派な瓦の屋根とかね、うん、っていう形なので頭がすごく重たいんですよね。
はい、
でほとんど阪神大震災の時でもその木造住宅の倒壊の仕方っていうのはもう1階がですねこう潰れてしまって1階の上に2階がドンと乗ってくるというような形で それによる圧死で亡くなられた方っていうのは結構いらっしゃるんですけど、
はい、
そういうふうな形で昔 その木造住宅っていうと間取りが田の字型になるのでどうしても1階の壁梁ですね、体力 積っていうのが少ない構造になってますから、
はい、
うん、もし大きな地震とかっていう形であれば、まあ、柱壁がある、例えば狭いトイレであるだとか、うん、もしくは、余裕があれば、もう、外に出ることが間に合わないって言ったら、まあ、もう2階に上がっていただいておく方が、多分、その、1階にいるよりかは、うん、安全なんじゃないかなっていうふうに思いますけども、やっぱりその、ある程度の補強っていうのはですね、うん、うん、やっぱり昔のお家っていうのは必要になってくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そうですね。まあ本当にね、はい、お金のかかることではありますけども、やっぱりこう自分の命がね、やっぱり一番大事でございますから、このあたりもね、まあ今回の地震で、まあこの田島豊岡も震度4を記録してました。結構やっぱ揺れましたから、ね、
ね、
これからまた、それこそ、南海トラフ地震とはなんか今回はね、あんまり関係がないっていうふうな報道なども出てましたけれども、
はい、
ね、またこういった大きな地震がね、今後やってくる可能性もあるというふうなことなんで、また、
ね、
家づくりに関してもね、こういった点もしっかりと検討材料に入れて、安心安全な家づくりをね進めていただきたいですね。
はい、そうですね。
はい、また何かございましたらグローイングさんへお問い合わせいただけたらと思います。はい、はい、というわけで太田さん、今日は、お電話でございましたけどもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ちなみに、ね、グローイングさんの方はどうだったんですか？大丈夫だったんですか、その地震に関しては？
そうですね、会社の方は全然大丈夫ですし、
はい、
あのですね、7月の1日になるんですけども、
はい、
はい、7月の1日の日曜日ですね、今度はその IT さんですね、
はい、
はい、このスタジオになりますの IT の7階で、この賢い家づくり勉強会ということで、
はい、
時間はまた13時30分からという形で開催したいと思いますので、またですね、そうやって耐震のお話であったりだとか、家づくりのお話をさせていただければなというふうに思いますので、またお気軽に参加していただけたらなというふうに思います。
はい、わかりました。詳しくはまたホームページなどをチェックしていただけたらと思います。はい、はい、というわけでございまして、太田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは、建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。